こんばんは、リクです。
はい、こんばんは、富蔵です。
どうもどうも、富蔵さん、こんばんは。
こんばんは。
どうですか、最近。
最近ですか。
まあ、どん底に追いかけられたりしてないんですか。
追いかけ回されてますよ。
真実の部屋には連れて行かれたんですか。
ヘルメットかぶらされてね。
バーン、バーン。ひどい映画でしたね。
本当のこと言われて、でも私まだ見てない。結局、大阪で行くタイミングは何回かあったんですけど、はあ、上映時間がうまく合わなくて、
あ、
結局見れなくて、で、なんとか都合つけて、今週、来週中には、神戸で今、シネリーブルでやってるので。
まだやってんねや。
あ、いや、今からやり始めたんです。今週から。あ、先週末か。
始まったとこなのね。助かる。
そうそうそう。なんで、そのタイミングでとっても1日1回しかやってないので、
そうね、
もうそれ見に行くしかないんですけども、まあまあ見に行こうかなっていう。
そうですね。ぜひ見ていただきたいかなと
思います。そうなんですよ。
はい。もうすっごい腕太いから。
ああ、そうね。
はい。すっごい
腕。丸太みたいな、ね。
丸太みたいな腕で。
振ります。
振りますという。もうほんと最近はね、もう暑くなってきてね。
今日暑かった。
今日暑かったね。
いやー、今日は半袖で出かけても、うん、まだちょっと暑いぐらい。
そうですね。ね、バスとかに乗ってるとね、クーラーかけたりかけんかったりしよるんや、運転手が。
ああ、そうやね。
うん。
そうそう。そうね。
なんか、富蔵さんもバスの、うんちゃんの運転で大変やったようですけれども。
まあでも、ほら、京都の市バスには負けるな。
ああ。うちの
京都の市バス一人で。
うちの地元の市バスはなかなかやで。
なんか、市バスっつうのは、そもそも悪いもんなんかね。なんか、この辺の京阪神の、それが、なんか、スタンダードになっとんのかね。
なっとんのかね。はよ、とにかく、ああ、はよ帰りたいねんな、っていうのだけ伝わってくる。
おしっこでもしたいんちゃうかっていうぐらい、なんか、すげえ聞こえてますよね。何をそんなにそういうことがあるかっていう。
てってんてってんてってってんてって、本当にデニスホッパーに追いかけ回されてんのかなって感じぐらい。
なんかね、必死になって急いでるからね。
そう、お客様の中にサンドラブロックございませんかみたいな状態ですよ。
ほんまやで。
キアヌ・リーブスのお電話番号ご存知ならば、みたいな感じ。
いや、電話するのかいな。
そうですよ。
電話するのかいな。
助けてもらわなあかんからな。
なるほどな。
はい、そういう感じでね、すごいアップダウン揺られてる今日この頃なんですけども。
ほんまにね。
ほんまにね、最近はどうすか、ここのとこまた、なんかね、富蔵さんと撮ると3連続で映画の話になっちゃうんですけど、なんか映画見たんですか。
映画ですか。
はい。
映画は、前回からここまでは、
ええ。
ネットフリックスとかよく見てんだけどね。
はい。
基本的には、アマゾンプライムのプライムビデオか。はい、プライムビデオとネットフリックスとかで、
はい。
暇があればもう飯食いながら人気を映画見てます。うん。今日は神戸国際ギャング団っていう、神戸国際ギャングかな、うん、っていう映画を見ましたけどね。うん、あとは、基本的には、意外と馬鹿にできないのが、
はい。
ネットフリックスとかプライムビデオでやってるドキュメンタリーものね。
面白いね。最近ちょっと僕も手を出してしまったんですけど、
うん、
面白いね、
うん。結構向こうのなんか特集ものでやってるような、うん、食料問題を扱ってるやつとか、ネットフリックスでやってる。とか今アマゾンプライムでかな、新しく配信しだしたんかな。うん、ナチス第二 SS 装甲師団ダスライヒっていう。
はあ、
ダスライヒが終戦の直前にどういう、うん、残虐行為をフランス国内で繰り広げたかっていうのを追っかけてるやつが、2話完結で見れるんですよ。
はあ、はあははあ、なるほどね。
これはね、結構当時の、うん、画像、映像をこう、いろいろと持ってきてて、うん、割と、これが真に迫る、うん、やつで、うん、まあ、ただで、ね、プライム会員だったら見れるので、うんうん、ま まあ、見れる環境なら見た方がいいんじゃないかなって。
なんか僕はちょっと考えてたらあれですよ、ネットフリックスさんからこれいかがすか、これいかがすかってこのが、もう大体、うん、なんか連続猟奇殺人系ばっかりなんですよね。
何を見てるんだか。
ドキュメントが。
何か見てるからそういうなんか多分、おすすめになるんだ
から、ね。爆弾魔系ばっかりが来るんで。
大丈夫ですか。
これ間違いなくユナボマーのドラマを見たせいやなとつくづく思いながら。
ユナボマーの、なんか、ドキュメンタリーやってるんですか？
ドラマがあるんですよ。向こうの連続ドラマで、ユナボマーが題材になった。
なんて言ったかな、そんな。
うん。マンハントっていうやつなんですけど、これがものすごく物事面白かったんだけど、それ以来、ドキュメンタリー関係はそういうアメリカのこう、犯罪、クライムドキュメントがいっぱい僕の方に、マッチ度が高い、97% ですよ、みたいな感じで。
めっちゃマッチしてるね。
めっちゃマッチしてるね、みたいな感じで。そんな感じでよく来たりもしてるんですけど、ね、そんなこう極道とかクライムムービーとか戦争を考えるもんだとか見てる僕らがね、うん、映画館に行けばリズと青い鳥を見て、
うん、
ホロリとねしてしまうというか、どうでした見たんですよね。
見た
んですよね。どうでしたか、うん、リズと青い鳥。
そうっすね。悪くはない。
うん。
うん。なんか同じ時期にいろんなところで、ああいう、なんか話が、こういろいろあったんだなっていうのが、
うん。
うん。見れるので、ああいうたくさんやっぱりいろんな人が出てきてる作品ってのは、話作りやすくていいなと思ったけど、まあ、でも僕としては、ちょっと演奏シーンが少なかったな。
そうですね。だから、今回に関しては、演奏シーンとは、別に、演奏シーンを期待して見に行った人が出たとしたら退屈してるかもしれないなっていうぐらい。
ちょっとだけ肩透かしかなっていうか。うん、
あるかもしれないね。
うん。基本的にはやっぱり元ネタが元ネタだけに。
そうですね。
そういうのがあるんだろうと。そこがやっぱり一番の盛り上がりどこになるんじゃないかって思ってただけに、うん、あれないんだっていうのはちょっと感じちゃったところはあるけれども、ね、やっぱりそういうのはヒューマンドラマ的な。
そうですね。
やつで。
はっきり違うんだっていう張りを振ってたんで。
そう。うん。だから、そういう演奏っていうものを通してどうこうっていう、まあ話がないわけじゃないけども、
はい、
どっちかって言ったらこの二人の、
そうですね。
思いが
今回の、主人公でもありヒロインでもある、鎧塚みぞれと、笠木のぞみ。
鎧塚ってすごい名前
ですね。なんちゅうんでしょう。アニメの方では、純役やったじゃないですか。
うん、まあ、基本的にはそうっすよね。
うん。第2シーズンをご覧になった方は特に記憶にあるかと思うんですけど、のぞみは、若干、出戻り組。
うんうんうんうんうん、
で、アスカ先輩に非常に拒絶されるキャラクターっていうことで、
うん。
やねんけど何回も頭下げてくると、なんとなくちょっと調子ええ子なんかな、うん、この子っていう感じな印象を僕はすごく受けてたところあったんですよ。いまいち戻ってくる。
それはこの話、うん、本作の中でも、そういうキャラクターをやってはいましたよね。
そうですね。
うん、
どっちつかずっていうんですか、
うん、
いまいち何か物事に対してはっきりしないっていう、
本心が見えないんだよ。
いい加減さっていうのかな。いい意味でのいい加減さと、人に対しての良くないいい加減さの両方をやっぱり合わせ持ってる子なんだな、この子はって、
うん
うん、いう部分はすごく見受けられた面があって、これ、みぞれはどっちかというと、やっぱり、まあ、テンプレートキャラといえばテンプレートキャラなんだけど、すごく言葉数少ない天才キャラ、天才肌ですよね、うん、言ってみたら。
そうね。
うん、で、この二人が、その昔から、非常に、うん、非常にみぞれが、のぞみに引っ張ってもらってたっていうところが、一つのポイントだったのかなと、そこがこう、ぐっと入れ替わっていくのが、この話の面白いところ。うんではあったかなっていうふうにはちょっと思ってるので、だから性と道で言えば非常に性の物語っぽいんだけど、
うん、
この子たちの心理面の描き方はものすごく揺れ動くから、そこはどうなんだよなぁと思いながら、
うん、
うん。非常に葛藤がぶつかり合うっていうところは、大変僕は興奮しましたね。
ね、そう、だから立ち位置がね、こう、切り替わっていくんですよ。
そうなんですよ。
だから最初はこの、みぞれが、全然感情が表に出さなくて、本心、どう考えてるのか全く読めねえなっていうか、結局望みのやることについていくっていう、お前には、この、何考えたのかわからんなっていう、この、本音のところはどうなんやろってのが、思ってたんですけども、実はそれは望みだったって、
っていうことだったっていう。
本当ではずっとその、自由奔放にやってて、感情が表に出ると、思ってた望みの本心は、実はこの何も出さないっていう。
とてつもなく鬱屈して、ひんね曲がってたって言ってもいいのかもしれないんですけど、とても不器用な子、二人のお話やったっていうのは、分かってきて、
ね、
ただすごく現実論に即した中、普通の人が天才と触れ合った時に、思う戸惑いですよね。
うん。
うん、それはすごく、その立ち位置が、変わっちゃうんだな、やっぱりっていう残酷さっていうのかな。その進路っていうものにおいて、行く道が、こう、これまで一緒に歩いてきた道が、こう、残酷なまでに違っていくっていうのは、
うん、
ものすごくそういうこともあるよねっていうふうに思う子もおるだろうしっていう面もありますけれども、そうですね。だからすごく、それをこう、お互いの楽器での、こう、ハーモニーを奏でるところでずれてくるっていう、ところとかで表現の仕方は、なるほどなと思って。だからまあ、今回は監督がね、山田直子さん、軽音の、我々にとっては軽音の、軽音の山田直子さんでして、なんとなくですね、こう、フルートパートのコーラがお茶会やったりするじゃない？教室で、お菓子広げてね、こうお菓子広げて、なんかね、あえてやってるのを見てると、ここにどっかあの軽音部おるやろって思いながら僕探してしまいましたね、みんな。
まさに放課後ティータイムだよ。
そうですよ、放課後ティータイムなんですよ。
確かに。そういえばそうだよね。
絶対この学校のどっかにあいつらおるでっていう気もしなくもないぐらい、どことなく、やっぱああいう描き方は非常にうまい。って思うし、その、やっぱり山田監督のうまさっていうのは足。
うん。
足のカットだけで、情緒を奏でるっていうんですか、
うん。
何なんでしょうね。あれすごいですよね。
確かに。
ほんで、あとはみぞれが、餌やりに行くじゃないですか。特に餌やるとこは、亀ですよね。なんか非常にそういうところで、いろいろと、いろんなものがこう僕の中でオーバーラップしながら見てたところも、あったので、いやー、なるほどなぁと。あとこのリズと青い鳥の絵本ですね。
はいはい。
絵本パートの絵柄が、なぜここまで、海の地下先生の絵に似ていたんだろうっていうふうにもちょっと思いました、私。
なるほどね。
結構似てるんですよ、これ。
確かにそうかもしれない。
最初、キャラクターデザインの協力とかしたんやろか、とか思ったぐらい、ちょっとびっくりしたんですよ、僕。似てるわ、と思ってたんやけど、どうも、一枚も噛んでらっしゃらないみたいなので。
なんか、色使いとか。
そうですね。
ちょっとパステルっぽいところとか。
そうですね。
それっぽい、タッチではあるよね。顔の
表情と、特に口元かな。口元とかが、線の引き方とかはすごく似てるな、というふうにもちょっと思ったりもしたんだけど。
なんか顔全体は違うんだけどね。
そうかな、そうかな、
なんか顔全体として見たときにはそんなにっぽくなかないですか。
僕はなんかこれをもうすぐ似てると思いましたね。
あ、そうですか。
僕はこれ似てると思いましたね。
うん、
そうですね。まあでも、徹底して、なんていうんですか、あっちの、いわゆる正殿の方ですよね。
ん？
響けユーフォニアムの正殿の方。
ああ。
石原監督版のユーフォニアム、現在2作ですね、テレビアニメシリーズを元にした劇場版を2作作ってる方との差別化っていう部分はもう冒頭からしっかりできてたのと、僕は冒頭の非常に学校の正門前から、みぞれが望みを待ってて、二人でひょっこひょっこひょっこひょっこ、吹奏楽部の 教室まで行くところまでの一連のシークエンスはもう奇跡的に素晴らしいって思いながら見てましたね。
のぞみ
が、だからまあ最終的に僕は非常にあののぞみに感情移入したんですよ、僕。この映画。自分も、
ね、
富澤さんそうでした？
そうっすよ。やっぱりのぞみだね。
なんかのぞみだよね。
気になるんだ。
うん。だから見終わってからもまだこの子なんか腹に抱えてるって思ってしまった。
そう。
ところもあったし。
まだ、これで終わってないもんね。
そう、解決してないのよ。何も解決してなかったなっていうふうにもちょっと。
そうね。糸口が見つかったぐらい。
うん、ところ、そうだよね。糸口やね。本当に。
ここで終わるの。だからその、やっぱりね、終わった終わったっていう感じじゃない。
なかったですね。
この先どうなるんだろうっていう思いのが強い。うん、
ですね。
その先って何なんだろうって、それ、あるのかないのかっていうのも気になるし。
誰このままずっと一緒にこうして入れるのだろうかっていうのは。
ねえ。
だからその辺は、夏吉先輩や、ゆうこが若干心配しているところ、関係性が壊れてくんじゃないかっていう。
でもやっぱり僕は、別の道は歩いていっても、関係は続いていくっていう風になってほしいけど。
その辺はあれかな、やっぱ軽音部の連中みたいに簡単に、みんなが行ける大学に行けるようにはならんわけかな。
あんせ、今回音大じゃないですか。
そうっすね。
僕の中でのイメージですよ、音大って。はい、常人が行くところじゃない
です。ないですよね。
芸大ならまだわかる。芸大なら。
ああ、なるほど。
でも、音大って違うじゃないですか。
違いますね。違う。
ね、
う
ん、本当にね、ずっとレッスン受けてきて、才能がある人が、こう行くようなところで、自分はまあまあそうじゃなくて、普通の人なんだよっていう人が行くようなところではちょっと、ないよっていう。
失いたくないっていう思いが、こう、強くあったみぞれが最後に失うことを決断していくっていう、ところがすごくドラマチックであり、離れたくないっていう思いとぶつかり合ってるっていうのもドラマチックであり、望みはもう、どうしようもないって思ってるところがあるんだろうなっていうふうに思うんで、非常にそこの切なさっていうのがグッとくる映画やったなというふうに僕は、これは、だから、すごくその音楽を極力、なんて音楽をテーマにした映画なのにも関わらず、極力そのドラマチックな構成に、音楽構成で音楽を使おうとはしなかったっていうのかな。静寂をうまく使いながら、音楽に関わる子たちを描いたっていうところで、僕はすごく良かったですわ、これは。だから今のところこのシリーズの、劇場版については、あれかな、どれもいいところ、いいポイントがあるかな。まあ、向こうの、静電の方は、若干、テレビシリーズの方が、やっぱり、細かいところで上っていうふうに思ってるところがあるんで、やっぱそれが13話積み重ねてきたところがあるから、だからまあ、とりあえず見終わって、なんか、何や知らん、望みをギュッとハグしてあげたいという思いにもなりましたね。
望み可愛いよね。
可愛いです。すっごく可愛いと思います。すっごい可愛いし、すっごい危ういとこ持ってると思います。
そうね。うん、だから、目を離せないんだよね。
ほっとけない、
ね。ずっと、こう、ね、何かあったらフォローしてあげなきゃならないっていう、こう、
なんかね、
思ってしま
う。そういう感じ。なんとなく手を伸ばしておいてあげないと危なっかしいなっていうところを、
そう
思ってる部分があるので、それは、みぞれは実は大丈夫なんじゃないかっていうふうに。
うん、
もう最後結果論的に、出てくるわけなんだけど。まあ、望みが断るごとに髪の毛を触るじゃないですか。
うん。
なんかちょっと不安があるときにこう、あれはなんとなく僕はハムスターのグルーミングに近いものかなと思って見てたんですけどね。
なるほど。
不安になったときにその同じ行動を繰り返すっていうのが、
うん、
それをしなくなるのが決断したときなんですよ。
うん、
自分は音大に行くってはっきり決断するしたところからその行動を取らなくなるから、すごくなんかそういう点でも印象的で、非常になんて言うんですかね、病んでる映画。 病んでるなぁと思いながら、うん、見てたのですごく精神病理学の先生たちとかこれ見てどう思うんだろうっていうふうにすごく思った、
うん、
見終えてから、うん、すごくそういう意味では相変わらずの山田直子作品なのではないかというふうに僕は非常に、思ったので、今現在も上映中なんですかね。
そうでしょう。
ね。まあ、ハッピーアイスクリームの意味だけでも皆さん確認してみてはどうですかね。はい。
ハッピーアイスクリームって、
はい。
実在にある話なんですか？
どうなんでしょうね。
ねえ。
あるんですかね。
なんでしょう。なんか、そういう、なんか、ネタ的には、ハッピーアイスクリームっていうように言うかどうかはともかく、
はい。
なんかありそうやけどね。
ちなみに、パッと今、Google さんに聞くとですね、あるみたいですね。謎ルール。
あるんだ。
ハッピーアイスクリーム。
それはどこの地方で流行ってるやつなんですか？別に全国的に流行ってるもんなん
ですか？どうなんでしょうね。でもパッと見た僕が検索したのは関西って出てましたよ。
関西かよ。
ええ。
なるほど。じゃあ、これは京都地方で何か。
原作宇治ですからね。
あるものではないのかというのが、この、京都アニメーション社内で、そういうのが、この、高校生の時に流行ってたよ、的な、ネタとして。
なんか漫画にもいくつか。
漫画ですか？
漫画の中に、結構古い少女漫画の中に、このハッピーアイスクリームっていうリアクションが、出てる漫画もあるそうですよ。
へえ、うん。ああ、じゃあ、割とじゃあそういうのは昔からある話
ある話みたいな、あれですね。
あ、我々のような、すさんだ、底辺校では、ね、流行ら、ありませんでしたけど。
富蔵知ってるか、口先女って、みたいな話ではないっていうことでしょうね。きっとね。
そうっすよ、そうっすよ。そんなね、話じゃねえよって、ね、後ろから、おばあさんが100キロと追いかけてくるとか、そんな話
じゃねえって言って、まあ、それは嵐山の方ですね、同じ京都。はい、はい、ということで、リズと青い鳥は良かったよっていうことで、ほんでもう一つ見たんですよね。タイミング的に、人が多い中、映画館で人に揉まれながら見たようで、僕もこれは見に行った時、満席でした。
おー、満席。
満席でギューギューってなった中で見てみたんですけども、
評価は結構評判がいい。
評判いいですね。
割と、ね、うん。
評判いいですよ。タクシー運転手。
うん、
で、このタクシー運転手なんですけども、精神心理学者、というか精神科医ですね。精神科医の斎藤玉樹先生。が、この映画をご覧になって、これはすごいと。
うん、
これは面白い、それは面白いよ、これは、って言って、この世界の片隅にと、マッドマックスさんが足してあるんだもん、みたいなこと言ってましたよ。
この世界の片隅にかな。どんどんわっそう。まあ、よくわからんけど、そうね。
はい、
まあ、主観はそれぞれですからね。
そうですよ。主観はそれぞれですよ。
そうですね。
そうですよ。ということで、映画 .com さんの評価は今現在 4.1。はい。でございます。で、まあ、これ、完全に僕は予告編を見たときに、心温まるハートフルな映画なんだなっていう風に捉えてたんですね。
私もそう思います。だってこの、映画ポスター。
そうですね。映画ポスター。
ね、人の良さそうなおじさんが、
はい。
微笑んでるじゃないですか。
そうですよ。もう、人が良さそうなおじさんなんですけど、こいつものすごく、なんていうの、お金に困ってたっていうところから、いつもの孫ガンホだぜって感じで俺を見始めた。
こっす良さですよね。ほんまに
こっすおっさんですよ。
ね、近所におったら頭こすられる
なんですよ。そうですよ。そうなんですよ。で、この孫ガンホがあまりにも目立ってるがために、このポスターの下に映ってる、白黒の部分ですよ。
ポスターの、ああ、はいはいはいはい。ああ、ほんとだ、見えてなかった。
でしょ、目に入ってなかったんですよ、僕も。
確かに。この上半分。青空です、青空。
そう。上半分と、この、下ですよね、下の3分の2ですよね。
うん、
のところに挟み込まれている、この、 写真を見たときに、あーって思ったんですよ、僕。
え、ほんまやん。
そうなんですよ。だからこれ、最初から一応こういう話ですよ、あの皆さんっていうのは、はっきりしてたんだなっていうふうにも思ったんですよ。
そうだね。
そこを感じさせなかった、あの予告編。だから、まあ、そういう意味では、いい意味で裏切られた感が強く僕ございまして。
いや、ほんまこれや、このね、あのポスター、絶対どう見ても、はい、その顔しか目に入らへんから、はい、乗った系、ガンフタクシーじゃないですか。
そうです、そうですよ。そうですよ。だからまあ、このタクシーうんちゃんが、いろんな人乗っけて、心温まるハートフルな物語が展開するんだろうな、と思ってたら、
うん、
もうハートフルなどころか、ハラハラドキドキしっぱなしになっていくっていう。
うん、だから前半と後半のその、対比がすごいじゃないですか。すごいね、まさに警戒線を越えて向こうに入るところで話がガラッと変わってしまう。こっちもじゃあ、のどかな、電源自体を走ったとか、パラッパラッって感じじゃないですか。
そうですよ。あ、言ってみたらスクリーンシャイニングに入ったのと一緒ですよ。
じゃあ、怖
っ。状況的に。
あ、や、あ、入ってもたって。あっていう。
だから、あれ、はい、入ったことによって、もう入った瞬間ね、あれ、なんかこの空気やばいっていう、空気感じゃないですか、人、一人いない状況の中。
本当だから、警戒線を、兵士が封鎖して、
そうそう。
で、あれあれ、おかしいな、おかしいな、おかしいなって思いながら、
そうそう。
この街の中に入った時の、
そうそうそう、
ゴーストタウンっすよ。
うん。あれ、あれ絶対稲川淳二さんあたりがこれ、副音声やったら変だな、変だなって言ってる状態やと思うし、う
ん。なんかおかしいぞね、もうヒュー、カランカランカランって感じじゃないですか、もう。本当に絵に描いたようなゴーストタウンじゃないですか。
そうそう。ほんでそこになんか人いっぱい乗せたトラックがブッブー走ってくるっていうね。ね
あららら、ちょっとこれは、
どうもみんな、なんかバットとかそんな思ってるっていう、ね。
そうそうそう。うん、
まあ、元々のっていうのかな、まあ単純に、まあ、言うたらその、ソウルか。ソウルやったっけ、
うん、
元々ソウルのタクシー運転手さんなんよな。
あ、元々はそう。
ソン・ガンホが、火星、一生懸命、火星出るところは。で、
そうですね。
このソウルのタクシー運転手さんが、ソウル近郊で、運転してるところから、物語は始まって、ほんで、それと並行して、スクープを取りたいっていうドイツ人ジャーナリストが、
うん、
どうもこの韓国の、広州とか、
広
州と書いてクワンジュと読むんですけども、
クワンジュって
言うんですか？クワンジュ、クワンジュ。うん、クワンジュ事件。で、このクワンジュに行きたいと、
うん、
でクワンジュに行くだけで10万ウォン、もらえるっていうのを、タクシー会社の人がご飯食べに来た時に言うわけよ。次の仕事、うん、俺の仕事10万ウォンの仕事やねんと。で、なんめっちゃええやんって。なんかクワンジュに行きたい外国人がおって、そこに送るだけで10万円も、10万ウォンももらえんねやわ、言ってた。ちょうどその、ソン・ガンホが10万ウォン家賃が払われへんで苦労してるっていう状況で、いわゆる出し抜くんですよね。
ね。
出し抜いて、通訳もほとんどでけへんくせに、そのドイツ人記者を乗せて、高速道路をひた走ることに、クワンジュに向けてひた走ることになるんやけれども、
うん、
そんでクワンジュにやっとこうもうすぐ着くから、もうすぐ着くから大丈夫だよって言ったらね、軍が待ってるんよね、そこで。
そうそうそうそう。
ほんで、お前何しに来たみたいなこと言われて、なんかこれ雰囲気すごい悪いんだけどっていう状況で、それでも記者は、クワンジュに入ってくれって言うから、裏道通って、うん、なんとか、あれこれ四苦八苦しながら、街の中入ったら、街が荒廃してんのよね、すごくね。
そうなんだよ。
ね。もうなんかほんま食べ物とかもこう、道路に散らばってたり、もう、シャッターは降りてるわ、そこにペンキでなんか書いてあるわ、自由を取り戻そうみたいなことが書いてあって、なんだ、どういうことになってんだ、ここはってなってたら、政府と、デモ隊が正面衝突してるっていう場所に出くわすっていう。それの取材をしに記者は来たんだけど、このタクシー運転手は基本的に、俺関係ねえべ、みたいな風な状態になって、俺関係ねえべ、帰るべ、ってなるんだけれど、どんどん騒動に、巻き込まれていって、さてどうなるかっていうのが本作なんですけどね。
うん。
まあ、でも、どうでした？この映画。
だから、本当にその、封鎖線を越えた向こうが、
はい。
別の国なんだよね。
そうですね。
もう、なんか自分の知ってる、この韓国じゃないっていう。
そうだね。
って、運転手のガンフは思うわけじゃないですか。
そうですね。
で、また元に戻るでしょ。
そうそうそうそうそう。
で、戻った国は、やっぱり元の韓国なんです、
ね。そうそうそうそう。自分が知ってる韓国なんよね。
うん。うん、じゃあ、向こうの韓国は、向こうはなって何だったんだと。
うん。
で、もう何もかもが、その、違って見えるわけなんですよね。
うん。
戻ってきた、自分のいたところの方が、リアルなはずなのに、何かすごく、それが、共栄のような感じになるんかね。
うん。
なんか、これは偽りの姿だっていう、うん、この国の本当の姿じゃないって。うん、思ってしまうんでしょうね。
うん、 うん、うん
うん、だからテレビで通して報じられる情報とかも、
そうですね。
あ、なんかあの暴徒が起こってるようですわ。あ、なんかね、赤が先導してあの暴動起こしやがったんで鎮圧しようとしたら衝突が起きて、
警官が5人も死んでるらしいで、って、ね、警官かわいそうに、みたいな空気になってんやけど、実際その間、あの、孫元穂が見てきたのは、あの、住民に銃突きつける警官、住民に、をどつき回す警官、住民を、とりあえず、武力によって弾圧する軍隊を見てきて、とてもじゃないけど、あの、真実とのギャップがすごく激しすぎて、その中でもすごく自分に親切にしてくれた人たちがあの中にまだいるっていうことに対して、うん、彼はものすごく悩むのよね、うん、あるところで、
うん、
でもそっちにハンドルを切ってしまったら、おら娘のところに帰れるかわかんねえだよっていう、
そうね、
葛藤がものすごく伝わってくる、
うん、
いい演技をするんだよね、あそこでお嬢ちゃんの靴を買ってあげたりとかして、うん、でもその靴を買ってあげれたお金も、
うん、
ドイツ人記者の彼が、あの、ここまでの、あの、送ってくれた、報酬だから言うて渡してくれたお金で、でも俺は、ソウルまで連れて帰るのが俺の仕事なのにっていうので、
うん、
本当はそこで報酬として成り立つのに、俺そこまでできてないのに、このままほっといて帰ってええんやろうか。あいつらと一緒にご飯も食べたけど、このままほっといて帰ってええんやろうかで、ああ、もうでハンドル切るところから熱くなるんよね、いろいろ。
そうね。
ええー。まあ、でも、あの、いろいろ後日、あれですね、あの、調べてみたら、実際タクシー運転手たちがものすごく、この、実際にこの事件に関しては、あの、活躍されたらしいですね。
なんか、あの、ある程度、うん、やっぱり、リアルな話というか、
うん、
私立に基づいた話にはなってるみたいですね。
そうですね。
ドイツ人の記者のピーターも実在の人ではあるし。
そうそうそうそう。
うん。おそらくあの、そういう、あの人から聞き取りした話なんですよ、ね、タクシー乗ってっていう。で、そのタクシーの運転手はもう誰かはわからないよっていう。
なんであれ最後にやっぱり連絡先をはっきりさせないっていうのは、うん、やっぱ秘密警察がまだ状況的には動いてる。
うん、
うん、
てそうね。
見てて。
だから、あの、報復が起きるはずなん
だ。そう。だから気をつけないといけないと。
だって別にあの、光州事件の時の政権ってチョンドファンなわけじゃないですか。
うんうん、
で、チョンドファンの次ってノーテウじゃないですか。
うんうん、
ノーテウの次はキム・ヨンソンだったっけ、
うん、ああですね。はい、はい、はい、はい。
だから結局、何でしたっけね。パク・チョンヒか。前の大統領のお父さんですよね。
そうですね。パク・クネのお父さんですな。
うん。が、
暗殺されて、この後に、この軍部のクーデターが起こって、あの、キム・デジュンとかはもう、言ったら、全部拘束されてるんよな。いわゆる、野党側を拘束して、政権を、こう、軍事政権で、こう、ぐっと国を持っていこうと、しようとすると。うんいう中
で、その、
う
ん、この光州事件の起こした、まあ、直接のっていうか、まあまあ、下したっていうのはチョンドファンなわけじゃないですか。
うんうん、
で、光州事件は、公になって、非難は浴びたけれども、
はい、
チョンドファンは辞めてないわけなんですよね。
で、退任後に死刑判決なんですね、この人ね。
そうそう。だからチョンドファンだし、そのチョンドファンの、つるんでたノテウがその次になってるわけであって、
そうですね、
あのこれでその光州事件を 明らかにした、その片棒を担いだなんてことがバレたら、どうなるか分かったもんじゃないですよね。
そうですね。
今度。KCI に捕まっちゃいますよね。
そうですね。怖いですね。またあの、遠藤健一さんにのあの人が出てきますよ、きっと。あの人、遠藤健一さんに似てると思わない？そう。
まあ、確かに。表情変わらんってことが怖いよね。
なんか。
なんかその、無表情で、
ずっと、この赤目って言いながら遠藤健一さんが追いかけてくるなと思って。
殴りつけられてね。
そうなんですよ。ほんで、あれを見に、あれですよ、犯罪都市見に行ったら、あの、警察官の側に遠藤健一さんがいたんですよ。
まさか。
この人、この人、また警察やってる、とか思って。
また無表情
で怖い、怖いな。いや、すごく表情がね、コロコロ変わる感じやったんで、全然違う演技をしてるのよ。キャラが違う。秘密
警察のキャラじゃない。
こんなところもあったんや、思いや。
秘密警察ってか、あれや、あれは、あの、憲兵みたいな。
憲兵ですね。憲兵ですね。憲兵さんですよ。う
んうん、そうね。だから、ね、そういうのがいたりして、だって、キム・デジュンだって、2回死んだって言われてますよね、確か。
言われてますな、あの人は。
うん。何回も何回も、こう、ひどみなって、ね、日本におってですら。
日本で拉致られた人ですからね、この人はね。この辺は坂本淳二監督の KT で詳しく描かれてますけどね。
うん、そうですね。うん。そう思うと、やっぱりその、一市民がビビるのも、まあ無理やね。
無理はねえなっていう感じで。とてもじゃないけど、まだ平和な状態というのは、うん、どうなのかっていうふうに。まあ、もともとは上に北朝鮮があるから平和な状態ではないのだが。
まあそうですね。
ね。
停戦ですら。
そうそう。ない。休戦状態やったから。う
ん、ね、
うん。そうなんですよ。だからまあ、いわゆる戦争状態続いてたんだよと。本当に北側が この間までですよ。本当この間までですよ。向こうが、ムン・ジェインと話をつけて、取っ払いますわって言い出すまでは、うん、とりあえずのところ。そうですよね。だからまあ、一つことが動いたっていうことは、今の韓国はあるんだけど、この映画、タクシー運転手の映画の時代はまだまだ混乱、民主主義が全然まだない中で、どう、こう、人民が立ち上がって、戦ったかっていう部分の映画でもあったんで、非常に悲壮なシーンもたくさんあるし、
そう、でもね、でもソウルでは平和なんだよ。デモがもう日常風景になってるんで、多分イメージ的にはどうなんでしょう。60年安保的なデモが広州だとしたら、何だったっけ、何だったっけ、ラップしながらデモするなんでしたっけ、あいつら。
あ、シールズ？
あ、そう、シールズ。あれ的なやつが、またこんなところでデモしやがって、道封鎖バカ野郎みたいなこと言ってるのが、ソウルの風景なんでしょうね。
そうなんだろうね、きっとね。
で、
橋本政治を許さないと大阪でやってんのと一緒ですよね。
それでその、ね、なんか大阪行ったら大阪がなんかその、独立だみたいなとこになってるんです
よ。任しといて、もともと独立してる気分でおるから、ここに住んでる人らは。
なんか入ろうと思ったら、関税入国税取られたみたいなね。
そうそうそう。うち維新やけど、どないみたいな感じで。なぜか右手を出してるっていうね、こう。え、この右手は言うたら、そんなん言わんでも兄ちゃんわかるやん、いう感じのこうね、大阪の、あり方ってい
う
のもありますけどね。はい。最後は、そんなん冗談やんって言える、国民性を持ってますから、大阪はね、はい。
冗談やんですんかい。怖いわって。
はい、ということで、まあ、なんつうんですかね、投げかけてくる、こう、なんて言うんだろう、政治映画であり、エンタメ映画であり、俺は結構、ほろりと来る部分もあって。
うん、そうね。
泣けたとこもあったし、カーアクションでハラハラしたとこもあったし、
うん。
もう、そうね、笑ってしまったけどね、あそこから、タクシーがどんどこ出てくるところは。
あんなね、タクシーってどっかのタクシーね、どっかのタクシーと違って、いたってポンコツの普通のタクシーじゃないですか。
そう、ポンコツですよ。
10万キロ走ってる。
そうですよ、ポンコツですよ。
ポンコツタクシーと、それに毛が生えたようなやつが、
そうですよ。
ブーブーブーブー走ってるだけの、
そうそう、
あんなシーンがなぜそんなに、
そうですよ。
迫力があるのかっていう、う
ん。大興奮になっていくんですよね。こっちのボルテージがどんどん上がっていくっていう。
うわーって、うわーって、本当にもう、うわーって言いながらこう、ね、 泣けてしまう。
泣けるんだよね。
うん。
泣ける。
ほろほろ泣けてしまう。
だからまあ、さっきの僕はまあ、今ずっとね、ソン・ガンホが、ソン・ガンホがって言ってましたけど、僕この映画で一番印象に残ったのは、ユー・ヘンジさん。
ああ。
向こうのクワンジュ、広州の方のタクシーの運転手さんで、ここの人の、いわゆる晩ご飯をね、お呼ばれするんよね、うん、このドイツ人。うんうん記者の人とフォン・ガンホが晩ご飯を呼ばれすることになるんやけど、もう、この人の演技がすごくよ、僕良かったと思ってるんですよ。ほんとその辺にいるタクシー運ちゃんのおっちゃんやね、この人は。
そうね。
もう、なんか、ほんで、こう、この人も最後命がけで、タクシーで、こう、真実を何としても、こう、国外に出そうってする役割を担うっていうのかな。
うん、
まあ、なんとも、ね、こう途中でほら、暴動を鎮めるためにも、民間人に銃をどんどんぶっ放すシーンがあるじゃないですか、これ。
うんうんうん。
で、あの辺でね、気分悪なって出て行った人が何人かいたんですよ、僕見てた時に。
ああ、
うん。当時を知ってる人もきっと見に来てるよね、とも僕はちょっとぼんやりと思ったりもしましたね。
うん。
だから、なんか、いろいろと、考えさせられる面も、すごく年齢層が高い中で見たから。
うん、でもね、最後のところで、
うん、
僕ね、思ったんですよ。
うん、
ピーター、どうやって出るのと思って、
うんうんうん。
こんな状況の国、だって、まず、向こう、出るときに、
うん、
あ、こいつ、お尋ね者だって言って捕まっちゃうんじゃないのって、
うんうん、
思うわけじゃないですか、
うんうん、
でも出れるんですよね。
ね。
だからその辺が建前としては民主主義やってんだあの国、
うん、そういうことなんだよ。
それがね、あ、怖えなと思って、あんだけひどいことやってても韓国ってのは民主主義の国なんですよ、
う
ん、
そう。
だから出れてしまうんですよ。
いわゆる、こう、上っ面だけの民主主義の部分と、うん、本質的に、その、政府と軍が結託した時に何が起こるのかっていう、両方を巧みに見せていった部分があったので、で俺が思うにすごく病院のシーン作り方がうまかったなと思って、
そうね。
1回目、ソン・ガンホが病院に行くシーンがあるんですよ。
うんうん、
で、2回目、ソン・ガンホが病院に行くシーンはもう意味が全然違ってくるんだよね。
うん、
1回目の時はまだちょっとかすり傷を負ったぐらいの感じなのかなっていう空気感。
実際にそうだったもんね。なんか、行方不明になってて、うん、もう。
お母ちゃんが、道端でお母ちゃんが息子が怪我したって言ってって言って、おねのしてあげて病院まで連れてってあげたら、おでこにちょっと怪我しただけだったんだよ、そうそうそう、お母ちゃんみたいな。
ちょっと嫌な予感するじゃないですか。もうぶっ倒れてる人とかいるから。
そうそうそうそう。
この人の息子はもう、死んじまったのかなって思ったら、トラックに乗ってた、なんか、能天気な兄ちゃんやったっていう。
そうそうそう。あ、あいつやったんかっていう。
うん、あ、こいつか、って。ちょっとなんかホッとするっていう。
でも2回目の時は、もうほとんど死人が大量に出てるというところがはっきり目に入ってしまうんよね。ほんで自分が、関わった学生が遺体になって、
うん、
いわゆる、田んぼの溝に掘られてたっていうところまで知ってしまうっていう。うん、全然その病院の中の空気感の状況が全く違って、その時のソン・ガンホのこう表情がぐっと硬くなっていくところとかもうまいなと思いながら見てたんで、うん、すごく、だから本当ハラハラした。どうやって外出るんだろう、本当に脱出できるんだろうかっていう、そうやねんな、脱出できちゃったっていう、脱出したことによって一応海外メディアにはこういうことがあったんだっていうことが知れ渡ってっていう部分があったんだけど、事件自体は解決は政府側の力でねじ伏せられていくっていう展開で終わっていったっていうのが。
そう、だから、この事件自体が解決というか、和解というか。
和解と読んでいいの
かね。それを見たのが、もうそれからもう何十年も後の話になるんですよね。それまでずっとなんだかんだという、ごねては。
ごねては揉めてっていう。だからそのいろいろあった中の、そのドイツ人記者の目を通した事件なだけなんよな、これ。だからもっと実は掘り下げていくといろんなことが起こる、この クワンジュの中で起こってたっていうのが、調べれば調べるほど出てくるっていう状況になってるという。
僕は、ちょうど、高校の時かな、うん、に、キム・デジュンが大統領になったんですよね。
うんうんうん、
で、キム・デジュンが大統領になったっていうので、当時日本であった事件のこととか、
うん、
日本でも、この大統領がどういう人かっていうのが、報道されてたわけですよ。
うんうんうん、
ああ、なるほどね。こういう、反政府というか、野党でずっとやってた人が、大統領になったっていうので、ちょっと、それで盛り上がってんのかなって思ったんですけど、うんうんうん、もっともっとだから、この辺のところからずっと見てたら、キム・デジュンが大統領になるっていうのは、もっと大きな意味があったっていうこと、
ね。そういうことになるよね。
当時をずっとか見てたら。
うんうんうんだからやっぱり象徴は象徴であったのかなというふうに、このキム・デジュンっていう人は。
うん、そうですよね。
一つの韓国の、このターニングポイントというか、うん、到達点の一つやったのかなっていうふうにはちょっとぼんやり思ったりもするかな、うん。だからすごく印象に残ってる大統領ではあるんですよ。やっぱり僕も。
うん。だからその意味が、ちょっと違って、もう一つちょっと違って見えてきたかなっていう。うんうん、
だからまあ、そうやね。
やっぱり日本にいて、
うん、
日本から見た視点と、韓国でこう見た視点というのでは、うん、見え方が違うところはありますよね。
まあ当然それはそうなんじゃないのかしら。うん、
それってわかんないから、だからその、今やってるような南北の対話とかでも、
うん、
だからこっちから見ると、うんちょっと前まで戦争一発、起こしそうやったとか、
うん、
ね、粛清をずっとやってたような人と、
うんうん、
なんか手を取り合って、うん、なんか融和ムードってのはちょっとどうなんだろうだかなって思うけども、うん、っていう思うは日本から見た目と、向こうの、半島で見た目というのではやっぱり見えるものが違うんじゃないかなって、思うんですよね。
そういう意味では、このタクシー運転手って映画の大事なところ、テーマなんじゃないの、うん、中に入らないと実際のことはわからないよってい
う
のが、
そういうことなんですよね、
この映画の多分主題やと思うし、うん、その、
そういうこと
です
よね、
そして、中で起こってることが間違いであると思ったのであれば、その信念を貫くために、外に出る、もしくはその中から何かを変えようとするっていう人たちがいたんだっていう映画になってるから、うん、僕この映画は最終的に主人公は本当にこの映画に出てくる登場人物のみんなやったような気がしてならないんで、うん、すごくよくできてるなぁと。その代表がソン・ガンホではあるんだけども、うん、彼も言ってみれば名もなきタクシー運転手でしか世界からは見たらないのだということを最後突きつけてくる。その上で、今の韓国という国は出来上がっているんだよっていうエンディングにきちんと持っていってたから、
うん、
で最後に実際のユルゲン・ヒンズ・ペッターが出てきて、ペーターが出てきて、
うん、
彼に会いたいっていう思いをこうずっとだから名乗り出てきてほしいなって、彼のお礼を言いたいんだよっていうのを最後に実際のインタビューで答えたところで映画が終わるっていう、
うん
うん、超かっこいいじゃんとも思ったし、そのスタンスが、
うん、
重い映画だなとも思ったし、エンターテインメントきっちりしてるなと思ったし、
うん、
途中はトラさんみたいな人情劇もあるなっていう。
そう、単なるドキュメンタリーものにはなってない、
ね。なってない。非常に、映画として楽しめる要素を思いっきりふんだんに盛り込んだ上での政治の問題を取り上げてるっていうところがすごくよくできてる。映画だなっていうふうに僕は思いましたね、今回。
そうですね。
うん、いやよかったですね、これは。
うん。
は
い。そうですね。
見といてよかったと思いました。
そう。いや見て、考えさせられる映画でしたね。
でしたね。
うん。
でも、本当、あんな情報統制された中で暮らしたくないよね、富澤さん。
いや、本当に、だから、情報が入らないっていうか、
はい、
情報を乗り換えてしまうってのは本当怖いよね。
怖いね。
だから中にいる人には、中っていうかその情報を受け取ってる人には、わかんないんだから。
うん。
うん、確率、ソース元というか、起こってるところとは完全に遮断されてしまってるわけだから。
そうですね。
うん。 でもそれってね、どこでも起こりうる話ではありますよね。どこかの状況を、例えばその沖縄だったりとか、うん、まあこちら大阪ですけど、大阪とかの状況を、ただ東京から見て、見えるのかって言ったら、誰かからの情報のまた聞きで聞く情報と、やっぱり身体感覚で得る情報ってのは違いますからね。
うんうんうん、そうやね。
うん。それって日本国内でも起こりうる話ではありますよね。
う
ん
うん、そう思いますね。
うん。
何かしらの情報統制はされている部分っていうのもあるだろうし、良かれ悪かれ、だからなんかすごく自分の目で確かめることって大事だよっていう風なのをすごく念をされたような、でそれでいっぱい出て溢れ出てる情報を自分の中できちんと精査しなさいって、それにそうするためには何が必要だって言ったら、孫元穂は勉強してないただのタクシー運転手だったんですよ。勉強してる学生は、ああやって自分で拳を突き上げたわけですよ。あの当時。だからやっぱ勉強しないとダメだなっていうふうにも、興味を持たないとダメ。自分のその国の置かれた状況とかは興味を持ったり、信じ込むことは簡単だけど、そうじゃないんじゃなかろうかってふと思うことっていうのはすごく大事なんじゃないのかなっていうふうにもちょっと思ったりもするんだけれどね。
そうですね。
ね。ということで、ということで、まあ、そういうことで、なんか大ヒットって、えらくロングランしそうな匂いも、してますよ、今回、この映画は。
そうね。まあ、やっぱり見て考えてほしい。なんか、変な、ドキュメンタリーの映画って、
はい、
やっぱり、敷居が高いじゃないですか。
そうですね。
で、見ても、やっぱり、基本的な、ね、ドキュメンタリーなんで。
はい。
見てて、なんか、しんどくなるとか。
そうですね。あとは、
あるけどもね、
ドキュメンタリーはどうしても作り手のバイアスがかかってますので、
そうなんだよな。
作り手の監督の、その主張したいことに照らし合わせたものが出来上がってしまうので、そこに関しては、そこがまあ、ドキュメンタリーの欠点ではあると思うんだけれども、だから全てが、ドキュメンタリーの全てが真実かどうかっていうのは、ね、難しいところかなっていうふうに思うので、まあ、こういう形で、あ、ちょっとこういうことが韓国であったんだなっていうふうに、考えてみてはいかがかっていうふうにはちょっと思ったりもするんだけれど、だからまあ、言ってみたら、その犯罪都市は、その朝鮮族の抗争の話、なんで、あれは、ほんで、やっぱり朝鮮族っていうのが何なんだいなってくるじゃないですか。で、もともと僕は、ナホンジンっていう監督さんの悲しき獣っていう映画がもうまんま朝鮮族がテーマだったんで、韓国に出稼ぎに来てる朝鮮族がとんでもない目に遭っていくクライムムービーなんやけれども、そこで朝鮮族っていう人たちが、その韓国でどういう仕打ちを受けてるか、なぜそういう仕打ちを受けねばならなくなってるのかっていう、その歴史の背景、中国系朝鮮人ですよね。
そうですね。
の、すごく苦しみっていう、と悲しみっていうのを見たときに、なんてこったっていうふうに思った部分があったんだけれども、なんかそういう、なんてこったっていうことって多分いろいろ、で、日本の中でもそういう差別する部分っていうのはたくさんあるんだよなっていうふうに思ってるんで、ちょっとね、そういうのを考えさせられることが韓国映画を見るようになって、結構向こう土直球な投げ方してくるから、映画の中で。
入れてきますよね。
いいですね。あれがすごくいいなと、問題意識としてすごくいいなと思ってるとこあるんですよ。貧富格差にしてもそうだし。
だから結構ね、どの映画でも何かしらのそういう問題提起をしてるやつが多いなーって。
多いっすわ。
思うんだな。
だから、あ、ここでこのテーマぶち込んでくるかっていう感じになっていくっていうんですかね。そうそう。機会があったらぜひね、このまま映画館で上映してる間に見てほしいなとも思ってるんですけど、あと、
ね、
セッション22でこのクワンジュ事件そのもので1時間特集してたんですよ。
ほうほう。
結構、良かったです。詳しく
誰が出てたんですか？
クワンジュ事件の、これ、うん、この映画とまた違う映画があるんだって、韓国で、クワンジュの。スタジオゲストが、東京大学東洋文化研究所教授、真鍋優子さん。公衆事件で読む現代韓国という本の著者の方ですね。ほんで、電話ゲストで、ソウル在住のジャーナリストで、コリアンポリティクスの編集長のソウ・デンギョさん。この二人がゲストで、クワンジュ事件のその映画で、この映画がどれだけそのクワンジュ事件に対して誠意を持って作ってるかっていうのを、よくわかる解説をしてくれてたんで、映画見た人は、これ聞いてみてら、あ、そういうことかってまた思うことがあると思います。
ああ、これはあれですね、TBS ラジオの、ラジオクラウド。これで聞けそうですね。
聞けます。はい。大丈夫です。うん、聞けます。うん、パンフレット代わりにもなると思いますよ。
見た後に。
見た後の方がいいかなというふうに僕は思いました。
見た後に、そういう事件の背景とかをいろいろと調べると、なおいいのかな。
だからね、このタクシー運転手っていう映画のうまいとこは、クワンジュ事件を知らなくてもいけるんですよ。
そう。
ソン・ガンホがクワンジュの状況を知らないから。
そうなんだ。だからその、
ドイツ人記者と。
ソン・ガンホ主観で見れるんだ。
そう。ソン・ガンホ主観で見ると、もう、ホラーなんだよ。
ていうかもう本当に僕もね、ソン・ガンホ主観だったからね。
はい。
もうとっとと帰ろうぜ。もうやばいよ、帰ろうぜっていう。もうええやん、もう取ったやん、もう。もう何でも取んねん、もうええやんか。
あそこで U ターンやな、付き合ってらんねえなって言
うたら。もう朝早うに、もう早く出ていくでって。
あとで学生に、おじさん U ターンしたでしょ、見た人いるんだよって言われるパターン。
あれはね、あれはひどいよ。回り右下からね。
本当ね。だから本当に瞬間押し点でぜひ見て、どういうことなのこれっていうの、こんなこと起こってる、大丈夫なのこれっていう風に見た方が、多分映画としては、そのエンタメとしての楽しみ方がそれだけでもすごくできるように作ったから、
そうね、
うまいなっていう風に僕は今回思いましたね。はい。
そうですね。
でした。こんなところですか、タクシー運転手に関しては。
はい。タクシーよく走ったなって思った。
よく走ったな、あのタクシー。
もう壊れかけじゃないかよ。
ねえ、壊れかけのタクシーがもう。
タクシーですよ。
最後、家たどり着いた時に、ドルルン、プスンって言われましたから
。五輪中であるから
ね。ねえ、ガタガタガタガタガタ、ドルルン、プスンって言う。
ペーターがね、修理費を、タクシー、車の修理代出すっていいじゃないですか。
そうね。
これ、修理ってレベルじゃないぞって。
もう、廃車や、廃車。
そう、廃車
や。ほんまにな。でもあれは奥さんから、奥さんが買ったらどうって言って買ったっていう思い出の品でもあるっていう、
ね。そうね。
なんか細かいとこに行く演出入っとんな、これ思いながら。
そう。なんでタクシー運転手やってるんだって言ったらそうなんだ。
そうだな、奥さんが。
なんで個人なんかって言ったらその、そういうことなんだよ。
そういうことなんだよなっていう。ああ、なるほどって。だからもう、なんていう、ほんとずっと尊厳を視点で物事を捉えていって、うん、だから多分、有権寺のあのタクシー運転手がええやつやわってなるんやろうし。だからまあ、本当あの後、また、ほんで、カーチェイスのシーンは、後ろがどうなったか見せないじゃない。
見せない。
音だけじゃない。キキッドーンっていう音しかさせないじゃない。
尊厳をしてんだから。
そう、わからないんだよね。
うん。後ろ振り返って見ても、もう、ワインディングロードだからもう見えないから。
見えないっていう。あの辺とかも徹底してたから、うまいなと思って見てましたよ。
そうなんだよね。
だから、まあ、良質な映画だと思いますので、ぜひ、いろんな人に見ていただきたいな、というふうに思うし、
そうですね。
民主主義っていうのをどうね、勝ち取らないといけないものなんだよ、権利っていうものはっていう映画にきちんとなってるので、ね、今のね、日本の状況をちょっと鑑みて、うん、 権力とは何かっていうのは今のね、あの日本の状況でもちょっと考えさせられるものがあるんで、みんな記憶喪失の人が日本人多くないかいっていうふうに僕は思ってるんだけれども。はい。
そう。
ね、なんか、ね、あんな簡単に記憶失ったり改ざんしたりできるような記憶ってっていう、もうほとんどディストピア化してないな、世の中っていうふうに僕はちょっと思ったりもしてるんですけど、はい、そんな感じで今回はちょっとね、ディズと青い鳥、と、タクシー運転手だけで結構1時間ばかし行っちゃったんで、
そうですね。
ね、とりあえず今日はこの辺でバシッと一回終わっておいて、
はい。
はい、その後の話をしようかなと思ってます。
はい。